第2週経験ビジネスライフ編1。神に対する私たちの奉仕は、啓示に従って奉仕することと天然的である奉仕に分けることができます。啓示に従った奉仕は、神に出会うこと、神によって照らされること、神から啓示を受けること、霊の中で神によって負担を与えられることを伴う奉仕です。このような奉仕は、私たちによって始められるのではなく、神によって始められます。それは私たち自身から出てくるのではなく、神から出てきます。私たちは源としての神から来る奉仕を持つために、神に出会い、神と接触しなければなりません。天然の奉仕は異なっています。天然の奉仕は、私たち自身の考えや見方や伝統や決まりに従ったものです。それはまた他の人たちを真似ること、模倣することからやってきます。それはしばしばある状況の必要に応じるためにだけ開始されます。そのような奉仕は自分自身から、あるいは他の人たちから出るのであって、神から出るのではありません。価値のある唯一の奉仕は、啓示に従って行われる奉仕です。優れたビジネスパーソンは、自分の過去の経験や考えに固執せず、オープンマインドでさまざまな変化に対応する柔軟性を持っています。現代の時代は変化の時代であり、ビジネスの環境はさまざまな面で急激に変化しています。したがって、あなたは過去の経験だけに頼っていると、現在の必要に応じることは不可能です。あなたのビジネスライフにおけるさまざまな経験は、紹介建造のためです。また、紹介建造のためのさまざまな奉仕は、あなたを成就することができるので、あなたをビジネスライフにおいても、証のあるエクセレントパフォーマーにすることができます。紹介の奉仕において、優れた奉仕は、自分の観念や経験を下ろし、主に開き、主から聞き、主を享受し、主と共に行う奉仕です。このような実行は、あなたを柔軟性のある人にし、ビジネスにおいて優れた人にならせることができます。
2. 私たちは神に仕える者たちとして、多くの時最初の2つの事柄だけを見ます。私たちは福音を述べ伝えることと霊のものを追い求めることの重要性を認識していますが、神の家の建造の重要性を認識していません。これは材料を集めて準備しても、家を建造しないことに例えることができます。私たちは多くの時、福音を述べ伝える人や、霊のものを追い求める人を評価し、これは非常に尊いことであると思いますが、究極的な目標を見ていません。私たちは神の願いが家を得ることであることを見ていません。これは神の定められた御旨です。神の願いは、救われ、成就された信者たちが共に組み合わされ、建造されて神の住まいとなることです。あなたはパウロが見たように、神の永遠のエコノミーのゴールであるキリストの体の建造のビジョンをはっきりと見る必要があります。キリストの体の建造が神の働きのゴールであり、福音を述べ伝えること、性別された生活をすること、自分自身を主に捧げることなど、すべてのことはこのゴールのためでなければなりません。あなたのクリスチャン生活と紹介生活のあらゆる活動は、それ自体がどれだけ優れていたとしても、キリストの体の建造に結びついていなければ、神の目から見て無価値になってしまいます。あなたのあらゆる活動は、キリストの体の建造というビジョンによって方向づけられ、調整され、強められ、引き上げられる必要があります。このような学びは、あなたのビジネスライフにも大いに役立ちます。仕事には様々な種類の業務がありますが、目標は一つです。業務を遂行するときに、目標を見据えずにすると方向性が定まりません。また、それぞれの業務が、別々の方向性を持っているので、 まとめることができず、相互に支え合う相乗効果も期待できません。優秀なビジネスパーソンは明確なゴールを見据え、さまざまな業務を行う他の人を巻き込み、彼らをまとめて効率よくゴールに到達することができる人です。商会生活において建造のゴールを持って奉仕をできる人は、ビジネスにおいても必ず卓越することができます。
3、大部分の信者は自分の個人的な必要を考慮し、自分自身を中心とし、出発点として考えます。彼らは神の慰め、訪れ、解放、平安、繁栄についてのメッセージを喜んで受け入れます。彼らはまたどのように勝利し、霊的になり、性別され、神に喜ばれ、命の中で成長するかについてのメッセージに応答します。しかしながら、神が家を必要としておられることや、人が神の安息の場所として建造されることについてのメッセージに応答し、関心を持っている人は多くありません。これは人がいつも自分の個人的な必要を考慮しているからです。物質的な領域と霊的な領域の両方について、人は利己的であり、いつも自分のために何かを得ることを欲しており、神が何を願っているかを考えていません。神の願いは、私たちが自己から出てきて、私利私欲から救い出されて、神の家の建造を考慮することです。霊的に経験の豊かな人は、私たちが神の建造のために進んで他の人たちを考慮するなら、神は私たちを顧みてくださることを知っています。あなたは神の救いがあなたの権益のためでないことを理解する必要があります。神はあなたがかわいそうなので、キリストをあなたの代わりに十字架につけ、あなたを永遠の滅びから救ったのではありません。神の救いは明確なゴールがあり、そのゴールは永遠の滅びから救われることよりもはるかに高く素晴らしいものです。あなたの個人的な権益、幸福、繁栄などにとどまってはいけません。神は彼のエコノミーのゴールであるキリストの体を建造し、神が大きく表現されることを願っています。あなたはこの素晴らしい神の建造に分があります。会社において、会社の目標を知らない社員は三流社員であり、社長にとってあまり価値のない社員です。同様に、自分のことだけを追い求める個人主義的なクリスチャンは、神の目に何の役にも立ちません。